まあ、家内は動きにくいということもありまして、あなたは長期間出ないようにという。長期間ですよ。出るのは反対するわけじゃないですけど。まあ私もちょうどいい機会かなと思って、まあ、日帰りの集会というか、そういうのはいろいろ関西ではあるんですけど、久しぶりに寄せていただきました。で、まあ皆様に、感謝申し上げたいのは、こちらには来れなかっても、まあ、修法とか、まあ、そういう報告でですね、まあ、私の動きを知ってくださっていて、まあ、たくさんの方たちが、祈ってくださっていて、まあ、そのこと本当に感謝しております。ありがとうございました。で、実は、6月の30日から、7月の11日までですね、まあ、去年に続いて、カリフォルニアに行ってたんですね。で、まあ、なぜ行ったかっていうと、あ、すいません、その前に忘れそうなので、この案内を。来年の2月に、イスラエルのツアーを20年ぶりぐらいで計画するんです。実は CPM で計画、今まで2度してましてね。で、まあ、もう行かないかなと私はですけど、思ってたんですけど、まあ、もう一度は行ってみたいということで、まあ、来年の2月計画しました。で、まあ、関空からなんですけど、羽田とか、まあ、名古屋の方からとか、もしいらっしゃったらですね、ソウルで合流して、そこから、直接イスラエルという、まあ、そういう、一番近い便です。まあ、今回は、ロサンゼルスからも来られると思うので、そういう人たちは、テルアビブ合流というですね、まあ、そういうふうに考えてるんですけど、まあ、費用もかかるしね、まあ、いろんな意味で心配もあるでしょうから、無理にとは言いませんが、まあ、行きたいなと思っている方は早いうちに行った方がいいと思うので、来年2月、これ少し下にチラシ置いてますので、またご自由に持って帰って祈っていただけたらと思います。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい、これ。まあ、今年の2月に、ロサンゼルスの方で、まあ、CPM のセミナーを、持ちたいという、まあ、願いがちょうど3年ぐらい前ですかね。与えられて、で、2年前に、どういうふうに、どこでやろうかということを、少し考えていたんですけど、まあ、下見に行くわけもいけないので、まあ、神様が導いてくださるだろうと思っていましたら、サンフランシスコの近くにある、マウントハーモンというですね、大きなクリスチャンのキャンプ場があるんです。ものすごく大きいんです。で、マウント、まあ、ヘルモン山ですよ、日本語だと。そういう名前のキャンプ場なんです。で、そこで、いつも夏にですね、ジェムズという、これは日本に宣教師を派遣するための、主にカリフォルニアの日本語協会が組織している宣教団体なんです。で、今30人ぐらい、日本に宣教師を送っていらっしゃるそうです。で、第一号の方が、羽鳥明先生なんですって。で、私もそれを聞いて、と思ったんですけど、まあ、その団体、まあ、団体というか、選挙団体の、まあ、自由な政界なんですけど、それが毎年夏に、このマウントハーモンで持たれていまして、まあ、今年が69回目になるんですね。つまり69年やってるということなんですね。で、まあ、そこから、一度来てくださいということで、まあ、去年、寄せていただいたんですね。月曜日から土曜日まで1週間ずっとメッセージするんです。朝ずっと月火水木金、金曜日は夜入れて6回ですかね。まあ、あとは夜は他の先生もメッセージなさって、で、まあ私もいきなりメールで連絡いただいて、まあどういうことかなと思ったんですね。まあというのはジェムズの、まあその流れというのは、まあ福音批判の、まあそういう、まあ流れなんですね。で、それで、私、すぐにメールしましてね、私、カリスマ派ですけど、いいんですかねって、一応言っといた方がいいと思うんです。そうしたら、向こうの責任者の方は、もうよくわかってますと。もうメッセージはちゃんと聞いて、調べておりますと。今、インターネットで聞けるので、もうずっと聞かれたみたいです。まあ、それでですね、私を招いてくださった理由は、まあ、聖霊の導きについて、語ってくれる日本人の先生という、まあそういうまあ一つの願いが去年のまあディレクターの方に与えられて、まあそれで私が言うことになったようなんですね。で、まあその前後に、まあ教会も訪問させていただいて、 ちょうど去年はそれ終わった後、土曜日にロサンゼルスに行って、まあ、そちらでいくつかの集会もしたんですけど、でもまあ途中でリーダーが召されたので、私一度帰ってきてまた戻ったんですね。で、まあ、本番というか、それは今年の2月だったんですけど、まあ、それはロサンゼルスの、その地域、トーレンスとか、カマリロとかですね、まあ、ロスからその近郊ずっとですけど、まあ、何箇所かで、CPM の、集会をしました。で、メインは、そのロサンゼルスの、金曜日の夜と土曜日の朝のセミナーだったんですね。で、私はまあどういう人が来られるか全くわからないですし、まあ、そんなにたくさんの方が来られるということは期待はしていなかったんですけど、まあ、分かったことはですね、5年ぐらい前からいろんな方がメッセージを聞いておられるってことが分かったんです。まあ、5年ほど前にある方がこういうメッセージがあるよって言って、紹介したそうです。で、その人が聞いて、あ、また他の人にって紹介してですね、これなんかの販売みたいな、よく言うんで、どんどんどんどん広がっていってですね、今は本当にたくさんの方が、メッセージを聞いてくださっているんですね。ですから、まあ、ロサンゼルスのセミナーには2日間で100人ぐらいの方が来られたと思うんですけど、私は初めてなんですよね。で、まあ、来てくださった方は声は聞いてるんだけど、まあ、生で見るのは初めてみたいな感じでですね、まあ、それでとても、楽しい、出会いがあったんですね。で、まあ、その中で、まあ、一つ気がついたことは、まあ、カリフォルニアの教会というのは、まず牧会者が非常に必要だという状態なんです。でも、それと同時にですね、若手の日本人の教職の先生たちも何人かおられてですね、みんなその、いわゆる教団教派を超えて、よく集まって祈って、本当によく伝道してらっしゃるんですね。まあ、そういうのに触れまして、私はすごく感動しました。で、今年ですね、もう一度来てくださいということで、また、案内いただいたので、まあ、私は、ロサンゼルスに行くということも言えて、まず、その、マウントハーモの方に行きまして、その後、まあ、ロスに行って、まあ、2日間ぐらい、いくつかの教会でメッセージさせていただいて、まあ、帰ってきたんですけど、まあ、でも、一番の、やはり恵みはですね、新しいところに行くと、初めての方にお会いするんですね。で、そのお会いした方たちと話をしていると、と思うようなことがたくさんあるんです。例えば、今年もですね、去年は、ご主人がアメリカ人の方なので、同時に英語部もやって、英語部がものすごく大きいんですね。で、英語部の方に行っておられた方が、私が2回も来たということで、どういう人だろうということで、今度は日本語部の方の正解に来られたんですね。で、終わってから私のところ来られてですね、いや先生、実は私、富田林生まれて、富田林で育ったんですって言って、こんなところでローカルの話ができるのかと思ってね。で、今まで日本に帰っても、教会がどこにあるかわからないし、あの辺りはですね、でも今度から帰ったら必ず行きますとかね、まあ、そういう出会いがあったり、また関東の方からおいでくださった先生にもお会いしたり、もう楽しいことはたくさんありました。で、一番驚いたのは、今年、始まる、土曜日に出るから土曜日に着くんですね、サンフランシスコ。で、日曜日はどこかの教会に礼拝メッセージさせていただいて、午後からキャンプ場に行くんです。で、去年はある教会行ったんですけど、今年は別の教会に、実は来てくださいということで行ったんですけど、もう驚いたことに、その先生方、まだお若い先生方なんですけど、お二人とも堺出身なんです。で、堺の私がよく知ってる教会で救われて、で、献身なさったんです。で、まあ、カナダにちょうど、先生が留学されていて、まあ、その後、ご結婚なさって、まあ、ペニンスラホープチャーチっていうんですけど、まあ、サンフランシスコの近くですね。まあ、そこの教会、牧会されてるんですね。でも、日語部でもですね、大人の方が60人ぐらい、おられてですね。まあ、比較的、向こうでも大きな、日語としては大きな教会だと思うんですけど、で、奥様はなんと、KBI で1年学んでおられるんです。だから私が教えたことがあるんですよね。 で、お会いして顔を見てすぐ分かりました。思い出しました。まあ、そういう、神様の不思議な導きを、経験したんですけど、まあ、今年は実はですね、すごいことがあったんですね。それは、月、火、水、木の夜は、そのキャンプに来られてる日本人の先生がメッセージするんですね。ところが、水曜日に、予定されていた先生が、交通事故かなんかで来れなくなったらしいんです。で、それが、まあ、1週間か2週間始まる前に私の連絡が来まして、で、それで、先生、夜をもう一回増やしていただいていいですかっていうことだったんですね。まあ、7回メッセージするということですけど、まあ、私はまあ、いいですよって、返事したんです。すぐにまた折り返して、メールがありまして、テーマが決まってますっていうことだったんですね。で、どういうテーマで話してほしいんですかって言ったら、その収容会ではもう69年で初めてだと思いますけど、聖霊の賜物の予言と異言について話してほしいということだった。で、私、まあそうやったら何時間でも話しますけど、まあそんなに時間がないので、まあ1時間だけですけど、まあそれは、まあもちろんアメリカですから、いろんな先生もいらっしゃるし、聞けるんですけど、まあ日本人の牧師で、まあそういうことを、詳しく話していただく機会が少ないということなんですね。まあそれで、まあ私が1時間ずっとお話をしたんですけど、まあ皆さんとっても興味深く聞いてくださってですね、やっぱりすごく、もうそこに行くのかなという、なんていうかね、まあ聖霊様の働きをどう表現するかっていうことはいろいろあるんですけど、まあ結局私もメッセージしていてですね、まあ聖霊のバプテスマとか異言の祈りという表現は一切使わないんですけど、内容は全く同じ話してるんですね。まあその言葉を変えればいいだけのことなんです。やはりそういう霊的な求めは乾きっていうのは、まあどこにいても、まあ皆さん持っておられるし、まあそういう意味で、まあ日本の教会は規模はそんな大きくはないですけど、でも、そこで私たちが学んでいることを、まあ、分かち合えるなんかチャンスがあるのかなというふうにすごく思っています。で、まあ、行ってみて、まあ、去年のですから夏からロサンゼルス4回往復してるんですけど、近いなと思います。はい。もうこれからしょっちゅう行こうかななんて勝手に思ってますけど、あまり言うとちょっと叱られるんで言いませんけど、まあでも、まあこれがきっかけになってですね、まあ向こうの方からもいろいろこう、日本に帰るのでということで、まあお見えになる方が多かったりしてね、交わりを、持たせていただいてます。まあそういうことで、まあ皆様が、祈っていただいたこと、本当に感謝しております。元気です。今日はちょっと疲れてますけど、帰ってきた時はもっと元気でした。暑いからね、とにかくね。で、今日はですね、まあ、ここ1年ぐらいずっと私が何度も話していることなんですけど、まあ、皆様もインターネットでまあ聞かれたりなさっていると思いますけど、まあ、私は同じメッセージしても同じようには二度と話せないので、同じようなことでもですね、これ違うかなっていうような話になるかもわかりませんけど、まあ、そこからメッセージをさせていただきたいと思っています。まず最初、詩編の36編の5節です。詩編の36編の5節。訳が、まあ私これ新しい訳今使ってるんですけど、訳が違ってもどうぞご一緒にお見になってください。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。まあ、天にある恵み。まあそれをまあここ1年ぐらいはもうずっと考えていまして、まあ主の祈りもそうですよね。御国が来ますように。御心が天になるように地にもなされますように。御国が来ますようにが逆になると、天に引き上げてくださいということになるんで、おそらくここにはほとんどの人いないんじゃないかなと思います。祈りが答えられたらですね。でも、イエス様は、私たちが救われた中でですね、もちろん罪の救い永遠の命が第一なんですけど、まあそれ以外にも大きな目的を持たれていると思います。一つは悪魔とその 技を滅ぼすということです。まあ、これはヘブル書の2章にもはっきり書かれています。そしてもう一つの大きなことはですね、神様が父なる良い神であるということを表そうとしておられる。で、その中でですね、イエス様を信じたクリスチャンが天国に行くまでの間ですね、委ねられている務めがあると思うんですね。通常は2つの大きな務めを私たちいつも意識するんです。一つは福音宣教です。福音を述べ伝えるということ。もう一つはですね、地方教会を立て上げていくということです。これはとても大事なことなんですね。救われた人たちが霊的に育って、また同時に福音宣教をしていくために、やはり健全な力強い教会というものが、まあ、必要になるわけです。パウロもですね、第2回目の伝道旅行というのをこう考えたときに、そこにそういう要因があったということを教えられるんですね。まあ、私、最近そのことを思ったんです。2度目の伝道旅行というのは、バルナバとこの意見が違って、バルナバはマルコを連れてキプロスに行ったんですけど、パウロはちょうどエルサレムから来ていた預言者であり、指導者であったシラスを伴って、小アジアに行くんですね。でも彼らが行った時に実は福音宣教だけではなくってもう一つの大事な務めがあったんです。それはですね、ユダヤ人の教会と異邦人の教会の中で生まれてきた問題、いわゆる異邦人のクリスチャンはイエス様を信じるだけでいいのかという問題ですね。で、やはり律法を学び、割礼を男性は受けて、そういうことを守らなきゃいけないんじゃないかというふうな考え方もあったわけです。それで、バルナバとパウロがエルサレムに行って会議をします。これがいわゆる、教会が生まれた最初の会議と言ってもいいんですね。エルサレム会議。これは使徒の働きの15章に出てくるわけです。で、そこで、いろんなことが論議されて、最終的にはですね、異邦人のクリスチャンに、重荷を負わせてはいけないというその結論に至ったわけです。そして当時エルサレムの指導者であったヤコブ、十二使徒のヤコブはもう殉教しています。イエス様の弟になるヤコブですね。マリアさんとヨセフから生まれたヤコブ。マリアとヨセフからは名前が出ているだけでも4人、この地上の弟になるわけですけど、男の子が生まれてますね。ヤコブとユダとシメオンとヨセフとこう書いてます。で、このヤコブという人がいわゆるヤコブの手紙を書いたわけです。で、ユダがユダの手紙を書きました。で、シメオンはですね、ヤコブがエルサレム教会のどうやら指導者になったらしいんですけど、彼も実は聖書には載ってないんですけど、その後で殉教するんですね。で、それは歴史的な記録に書かれているわけです。で、ヤコブが殉教した後ですね、その弟のシメオンが今度はエルサレム教会の指導者になったようです。で、彼も最後は殉教します。こういうそのずっとこう、流れがあるんですけれども、そこでですね、このことだけは守りなさいということを4つほどね、簡単なことを決めたんですね。で、パウロと、初めバルナバ一緒に行きたかったんですけど、シラスがですね、そのことを伝えるために行ったというふうに書かれているんです。それはこれどういう意味かっていうとですね、救われた人たちが集まって教会が形成されていく。でも、その教会がしっかりと健全な教えに基づいて立て上げられなきゃいけないんです。だから、パウロのこの2度目の伝道旅行以降はですね、新しい地に対する福音宣教だけではなくって、誕生した教会が健全に立て上げられるということを非常に大きな目的にしています。だから、生まれた教会を訪問しているんですね。で、それだけじゃなくって、ユダもそのためにその手紙を書いたとユダ書の中に書いてますし、ペテロ書もそうですし、だから、生まれることも、ね、教会が誕生することも簡単ではないんですけど、健全に育つというのは非常に大きな困難があるんだということをね、初代教会から教えられるんですね。人間の赤ちゃんもそうですよね。生まれたら勝手に大きくなってくれたら楽ですけどね。もう本当にね、病気になったり怪我したりとかですね、いろんなことが起こるんですよね。 だから守らなきゃいけないし、また栄養をちゃんとつけてあげなきゃいけないし、赤ちゃんは自分でそれができないんですよね。で、教会もそうだと思います。まだ誕生間もない教会というのはもう幼児のようなもので、非常にこう攻撃にさらされやすいんですね。間違った教えとか極端な考え方が入り込んできたり、あるいは攻撃を受けて傷ついたりですね、まあ、そういう問題というのが起こっていくわけです。で、まあ、パウロは、まあ、そういうことをこの配慮しながらですね、テモテやテトスやですね、まあ、その他の弟子たちを育て上げていきます。で、彼らの働き、まあ、ルカもそうでしたし、それから、プリスカとアクラもそうですけど、彼らもパウロから多くのことを学んだんです。でも彼らが学んだことはですね、教会をキリストにあってどう立て上げていくかという、まあ、そういうことだったんですね。で、この教会が立て上げられていく、あるいは、まあ、クリスチャンがこう霊的に成長していくということの中でですね、天の、まあ、御国がこの地に来る、で、天のことがこの地上になされていく、つまりそれは神様の天の恵みを、それぞれの教会や、個々のクリスチャンを通してこの生活の中に現実化していくというですね、そういう神様の御心があるということがわかるわけです。例えば、ローマ人の手紙の8章を見ていただきたいんですけれども、まあ、他にもそういうことは出てくるんですけど、ローマ人への手紙の8章です。8章の、まあ、14節から17節なんですが、まあ、通常私もよく14節から16節までのことはよく話をするんですね。で、まずそこを読みたいと思うんです。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊と共に私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。まあ、ここにはイエス様を信じて罪許された人が神の御霊を受けて、その聖霊によってアバ父と叫ぶとこう書いてますね。前の訳は呼ぶと書いてましたね。こっちの方がこうより強力です。で、アバ父と、まあ、叫ぶにしろ呼ぶにしろですね、これは何を意味しているかっていうと、聖霊がその人の中に内住されたときに、その人にとって神が父になるということなんです。神よと叫んでるんじゃないです。ね。父よと叫んでるんです。つまりそれは、私が信じてきた神様は私の天の父なんだということを啓示によって理解したということです。これは頭の理解じゃないですよね。これは内側に聖霊によって啓示が与えられた。まあ、啓示という言葉を使うとき、まあ、私は、まあ、神学的な表現を別にしてですね、それは天から来たものを表現、受け止めるという、そういう簡単な理解を持っています。この地上から出たものは私たちは知性で理解しますけど、天からのものは霊的な直感力が必要です。霊的な直感力によって開かれたものを知的に表現するということです。最終的にはそれは知識になります。信仰の土台は知識なんです。でも単なる知識ではないんです。啓示の知識なんです。この知識をしっかり私たちが持つということが信仰の核心なんです。で、例えばイエスは神の子である。で、まあ、ペテロはですね、あなたは生ける神の御子キリストですとこう表現しました。これは彼が霊的に得た知識なんです。で、その知識を信じたときに救われるわけです。でも、その知識は頭で考えてもわからないんですね。ガラテヤ書の一章の中にも、使徒パウロは、福音というのは、啓示によって与えられたんだと、11節に書かれています。16節を見るとですね、私たちに御子を啓示してくださったとも書いてます。御子を啓示するという意味は、それはイエスという立場は歴史的なイエス様の、立場ですから、啓示がなくても分かるんですね。でも、御子 巫女というのは神の、まあ、キリストですから、それは頭でわからないんですよ。刑事がいるんですよ。だからイエスを刑事する必要はないんです。でも巫女を刑事しなければ私たちわからないんです。それがいわゆる聖霊の働きです。まあ、ペテロが言ったように、あなたは生ける神の御子キリストですと言ったんですね。これ啓示なんですね。で、まあ、そういうふうにですね、聖霊があなたの中に内住された時から、あなたは、神様が私の父であるということをもう直感的に理解する。そして神の子とされているということを普通のように信じることができるようになる。まあ、初期の段階においては、自分の今までの体験とか理解の影響力が強いので、なかなか葛藤があるんですね。そんな風に思えないなってこう思うんです。でもそう言われたら嬉しいんですよね。例えば皆さん大人の方にね、今言ってください。あなたなんて綺麗なんでしょうって言ってあげてください。言ってください、本当に。なんで綺麗なんでしょうって。今頃気づいたんって言うんですから。でも男性でもそういう表現されるのは別に嫌なことないですよね。それは、そうありたいと思ってるからなんです。そのことが幸せなんです。でも自分からね、私綺麗でしょ綺麗でしょって言ったらちょっと変ですよね。でも本当はお互いがそういうふうに、お互いの麗しさというものを表現するというのがクリスチャンの交わりだと思います。でも、その時にですね、その、リソースというか、その根源はどこにあるかっていうと、神様がそういう方だからなんです。神様が素敵な方だから。神様が麗しい方なので、その神様を知れば知るほどですね、私は素晴らしいお方の息子娘だから、素晴らしいんだというふうに受け取っていいわけです。で、だから、クリスチャンになってですね、自分のことを責め続けるというのは、神様を責めているのと同じことです。で、例えば、親子もそうでしょ。子供がですね、なんて僕はダメな人間だろうって、親の前で一生懸命言ったら、親は悲しいでしょ。ね、反対のこと言ってくれる方が、そうでなくても嬉しいと思いますよね。で、同じようにですね、神様も、私たちの人生を、幸せであるというふうに受け止めてほしいわけですね。で、この、26節は、このことを私たちのうちにおられる聖霊様が、私たちの霊に証しをしてくださる。だから、クリスチャンのこのキリストにある、証しですね。まあ、御言葉っていうのは、御言葉がこう入ってくるとですね、御言葉は、あなたがキリストにあるというアイデンティティを必ず明らかにするんです。私たちは、イエス様にあるんですけど、もう、ちょっと世のことがすぐ世の中に入っちゃうんですね。気持ちがこう行ったり来たりね。でも、御言葉が語りかけられるとですね、私はキリストの中にあるんだって。キリストにつながっているんだって。キリストにあるアイデンティティというものが、目が開かれてくるわけですよ。で、そうするとですね、それは神、父なる神様と自分の関係だけではなくって、そういう関係であるということだけではなくってですね、もっとすごいことがその後に出てくるんですよね。これが17節です。子供であるなら相続人でもあります。この短い言葉です。で、私は子供だけど相続人ではないって言ったら子供ではないんです。で、子供であるということは相続人である。この、法的な事実ですね、これは変わらないっていうんですね。そして、まあ、その後こう見ていくと、キリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。例えば、あなたが自分のクリスチャンイメージというのを考えたときに、あるいは皆さんが愛し仕えているこの、教会を考えたときに、どういう発想でそれを考えるんでしょうか。私は長い間ですね、今振り返ってみると、まあ、自分が見聞きしたり、そういう風であるべきなのかなと人から聞いたイメージを目標にしていたような気がするんです。クリスチャンって、 まあ、まずね、真面目で誠実でというね、まあ、もちろんそうなんですけど、でもその、まあ、教会もそうですね、教会はこういうふうにあってほしいというイメージがですね、何かこう自分がいろんなことを状況の中で教えられたり考えたり自分の希望や願いが入り込んだりして作っているものが強いんですよ。でそのこと自体が誤っているというわけではありません。でもそれが土台であるとすれば、あなたの信仰や教会観はあなたの努力になるんです。そしてあなたの理想になるんです。神の理想じゃないんですよね。ということはですね、別の発想を持たなきゃいけないということです。父はあなたをどのようにあなたがあってほしいと思っているのかということです。父なる神が教会をどういうふうな教会でやってほしいと思っておられるのかということです。もちろんこれはちょっと壮大すぎてですね、なかなか考えてもわからんっていうかもしれません。でもそれを私たちに語っているのが御言葉なんですね。そして聖霊様がその御言葉を照らし出してくださった時に、あ、私はこういうイメージを持っていたけど、あ、神様はそうじゃないんだっていうことに気がつきます。で、自分の発想とですね、上からの発想の違いというのは良し悪しじゃなくって大きな違いがあるんです。自分の発想はいつも要求がそこにあるということですね。こうあらねばならないとか、こういうふうに求められているとか。でも上からの発想というのは安息があるんです。それは神がキリストにあってそれを全部備えてくださっているんだという信仰が来るからです。現実にそれを自分が今全て経験しているわけじゃないんですけど、だから例えば主がこういうことをなしてくださったらいいなという発想がですね、神がそういうことをなそうとしておられることをイメージできるようになるとですね、嬉しくなると思います、ね、楽しくなると思うんですね。ですからその相続人であるということは、あなたが天の蔵から父なる神があなたの人生のために準備しておられるものを引き出してこなきゃいけないんですよ。持ってこなきゃいけないんですよ。神様はそれを一人一人に与えておられるし、それぞれの地方教会に委ねておられるはずなんですね。でも多くの場合、その盲点というのは聖霊様が内側からそれを掲示して、引き出そうとして、天のものを引き出そうとしておられる信仰についていくよりも、自分のイメージがいつも先に行ってしまって、自分の願いとか気持ちが先に行ってしまってですね、信仰によって受けることが後回しになってしまうということなんですね。で、この天の恵みっていうのをまあ考えたときに少し戻りたいんですけれども、どういう内容をこうそこに持っているかということを考えたときに、まず一つは、エペソ人への手紙の一章の三節の御言葉がまあすぐ浮かんでくるんです。エペソ人への手紙の一章の三節です。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すべての霊的祝福をもって私たちを、祝福してくださいました。この霊的祝福というのが実は天にある恵みの中身なんですね。中身です。ちょっと今たまたま私がこう挟んでるしおり、すごいもう古くてね、皆さんから見ると何の値打ちもないんですけど、私から見るとすごいこれ値打ちがあるんですね。これね、いつでしょうかね。設立6周年だから、26年前のしおりなんです。これ作ったんです、教会で。薄い画用紙ね。で、私の教会の姉妹で書道やってる方がいるんで、書いてもらって。で、これ下を見るとね、あったかい人生、植竹先生って書いてある。広島の植竹先生、伝道集会に来てもらったことあるんですよ。その時に祈るためにこれを作ったんです。で、実はね、この時も大変でしてね、 来ていただいた最初の日に葬儀があったんです。で、あの葬儀昼間してね、夜伝道集会で。上竹先生ね、初めて来た教会ですけど、もう教会のことを忘れないでずっと覚えててくれてます。そんなこと、まあ、めったにないですからね。で、その時に書いた御言葉が実は歴代史上の 5-20。神は、彼らがもう消えてしまってるわ。乱になっちゃってる。彼らの願いを、聞き入れられた。神様が願いを聞き入れてくださった、ね。これはどういう意味でしょうか。それは、神様がもうすでに準備して、これをあなたのものだよと、この取り分けておられたことに、私たちが目覚めてそれをくださいと言ったということなんです。あの、私たちが必要が起こって求めたと思ってますけど、神様の方は初めから分かっていて、それをちゃんと用意しておられるんだけど、なかなか取りに来ない。もういつになったら取りに来るんだろうって神様ね、あなたのために良いものいっぱい置いてるんだけど、もうそのうちにサイズが合わなくなったりですね、それからもう年齢的に必要なくなったりね、してるんかもわからないですよ。そういうものが天の蔵にはたくさんあると思いますね。神様の願いは祈りに応えることではなくって、あなたを幸せにしたいということなんです。神様の思いは、あなたを祝福したいんです。良いクリスチャンにしたいなんて思ってないんです。それは勝手に私たちが思ってる。神様は祝福したいんです。幸せになってほしいんです。もし私たちがですね、良いクリスチャンになろう、まあ良いクリスチャンになるということ自体はいいことですよ。いいことですけど、それが前面に来た瞬間に私たちは宗教的になるんです。ね。宗教的になるということは立法的になるということです。一つの基準は持つことができても、それを自分の力でそうあろうとするからなんですね。でも神様はそうじゃない。まあ私もっとね、こういう理解を早くから持てたら、もっとクリスチャン生活楽だったら、楽ってその、なんか怠けるという意味じゃなくてね、幸せだったのになぁと思うんですね。まあ一つの例が、私の父は、数年前に召されましたけど、まあ94歳で救われて95歳で召されたんですけど、その、信じる少し前に私が変わったんですね。まあ私は父にイエス様を信じてほしい。もうそのことだけをこう願ってきたんです。でも神様たちに、教えられたことは、何のためにっていうことでした。いや、それはもう天国行ってほしいから、あるんですね。もうそれは正しいんです。でも、何かこう、イエス・キリストを救い主として信じるということが目標になってしまってたんです。でも神様は、私に教えてくださったことは、私はあなたのお父さんを愛しているんだって。あなたのお父さんをに幸せになってほしいんだって。そんなに気がついたんです。私は祈りが変わったんです。神様どうぞ、私の父のもういろんな辛い経験をしてきた、もう90年以上のその人生があるんですけど、その人生の終わりに自分は生きてきてよかったって、自分の人生を本当に感謝したいって。そういうふうに人生が変えられるように祝福してあげてくださいって祈り出したんです。もちろんそのためにはイエス様を信じることはもう絶対必要なんです。でも、イエス様を信じるのは門を通ることなんです。門を通っていつまでも門のところいるんでしょうかね。神様は中に入ってほしいんです。だからイエス様は私は門ですとおっしゃったんです。で、イエス様を信じることは入り口なんです。そこを通って神の子供としての、父なる神の、まあこの家族のようなね、恵みや喜びを私たちが体験してほしいということです。だから、そういう視点で、その、家族のために祈るっていうことを神様が教えてくださったんですね。で、それは別の言い方をするとどういうことかっていうとですね、皆さん、創世記の1章の28節を見ていただきたいんです。1章の28節です。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。 まあ、これはアダムとエヴァに神様がおっしゃった言葉なんですね。まあ、でもこの一章の一節は非常に有名ですね。はじめに神は天と地をお作りになった。でも神様がアダムに委ねたのは地だけなんですね。天は入ってないんですね。あの人に任せた部分は地の部分、地というのはもちろんこの被造物も指すんですけど、同時に私たちの人生というふうに言ってもいいと思います。でも私たちが神様の前に幸せに生きる、あるいは幸いを得るという時にはですね、この地の領域だけで一生懸命頑張ってもそれは不十分なんです。天が必要なんです。その天の部分はこの28節の前半に出てくるんです。神は彼らを祝福された。天の恵みです、ね、その霊的祝福があなたの地上の人生や生活、そこにあなたはベストを尽くすでしょうし、ね、あの一生懸命努力もするでしょう、いろんなことをやるでしょう。そこに神様の祝福が豊かに注がれてきたときにあなたは祝福されるんです。あの箴言の、10章を開いていただきたいと思います。箴言の10章の22節です。10章の22節、人を富ませるのは主の祝福、人の苦労は何も増し加えない。人がですね、自分の地の人生の領域だけに一生懸命こう頑張ったとしたら、どこかで私が頑張ったことを評価してほしいって、私がこれを築き上げたんだからということになるんですね。でも御言葉は主の祝福がその人の上に豊かに注がれてくると、その人が何もしなかったわけじゃない。多くの犠牲を払ったでしょうし、苦難を通ったでしょう。でもその人は何一つそれを誇ろうとはしない。神様の祝福の方が大きかったから、これを経験してほしいと神は願われるわけですね。あの実はあの去年今年と私があのマウントハーモンでね、あのお世話になったあのディレクターの先生ね、実はこの方の先祖を聞いてびっくりしたんです。皆さん、あの傀儡ってご存知ですかね。映画にもなりましたけど、あの万次郎さん、この5代目の子孫なんです。私初めね、冗談言ってんかなと思った。私にですね、あ先生、私ね、あのジョン万次郎の5代目の子孫なんですわ、言うから、えって、あの冗談よく先生だから顔が似てるのかなと思ったんです。そういうふうじゃなくて本当なんですって。でも彼が言ってました。その、 あの万次郎はクリスチャンになりました。でもその後ずっとクリスチャンであったわけじゃないと言ってました。まあ、あのある意味で、まあ、あのまあ、出世していくんですね。あの、まあ、通訳になったいろんなことをやりますので、で、まあ、世の中が入っていったんでしょうけど、でもその先生はあのクリスチャンなんですね。熱心なクリスチャンなんですね。まあ、それはですね、人は、御言葉によって生まれて御言葉にとどまり続けないと神様のこの祝福からは落ちてしまうんですね。あのもうこの先生ね、楽しい先生でね、あの今年も会うなりですね、まあ僕ね大失敗したんですわって言うからね、何したんですか言ったら、先生からもらったあの金沢から買ってきたあの金粉入りのコーヒーのスティックをお茶漬けと間違ってご飯にかけて食べたって言うんですよ慌てもんやなこの先生はと思ってね、まあ楽しかったんですけど、まあもちろん全部食べたわけじゃないですよ。一口食べたらもうこれ食べられへんとか言ってね、まずかったとか言うからね、で私もいい教訓を得たんです。私はそういうことしないようにしようと。でもあんまり人のこと言えないんですよね。よく似たことやるんですけど。で彼はあの居合をやるんですね、その先生はね。で私に教えてくれました。あの居合を学ぶときね、一番最初学ぶのは何か知ってますかって言われて、何ですかって言ったら、切腹の儀式なんですって。いかに腹を切るかって、それが一番最初学ぶんですって。へーと思いましたね。で彼が言うにはですね、あの昔はの毒殺とか多いから、あの、まあ、武芸者がねどっか行った時にお茶を出された時にこれやばいと思ったらね、菌を食べるんですって。 菌は毒消しなんですって。で、あの毒をこうなんかくっつけてね、まあ、排出するらしいです。と思ってね。でも私思いました。今菌食べなくてもいい時代に住んでるからよかったなと思いますけどね。でも昔はそういうことあったんでしょうね。まあそういうのがこう文化の中にあのまあ残ってるのかなと思って、まあ興味深くこう話を聞いたんですけど、まああの神様はですね、あなたの人生を祝福したい。でも、あなたは一生懸命頑張ってるけど、そのあなたの上にこの霊の祝福を受けることをいつも求めているわけです。まあ以前お話したことがあると思いますけど、あの、ヨシュア記の14章の中にですね、あの、カレブが、ヨシュアのところに行って、ヘブロンを取りに行きたいっていうことを求めたところがあります。ね、あの、もうそれはちょうど約40年近くアラノの旅が終わって、6年ぐらいですね、あの、カナンの地で戦争がずっと続くんですね。で、12章でしたかね、その前の方を見るとですね、ヨシュアたちが31人の王を打ち破ったって名前が全部出てきます。で、まあ、戦争がその地に止んだと書いてるんですが、完全ではなかったんですね。その後で、カレブがヨシュアのところに来るんです。カレブは、その時85歳でした。ヨシュアはですね、実はカレブよりも5歳ぐらい年上なんです。だからヨシュアは多分もう90超えてたと思います。で、カレブがやってきて、アラノに入った時にね、モーセを通して神様がおっしゃったことをあなたは聞いて覚えてるでしょ？その約束を思い起こさせて、私はそれから45年経ってもう85歳になったけど、まだ戦う力があるので、あのヘブロンを、主がおっしゃったように、私に与えてくださいって言いに行くんです。彼はなぜそんなことをしたんでしょうかね。まあ私はそこにあの、まあカレブの信仰というか彼のこう生き方というか、まあすごくこうすごい人だなとこう思うんです。でももう一つのことがあるんです。それは神が彼の心の中にずーっと与えておられた一つの約束があったんじゃないかって。それはですね、あのまあ、ちょっと開きましょうかね、ヨシュア記の14章なんですけど、まあ、14章の13節から15節まで、ヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。このようにしてヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。ヘブロンの名は、かつてはキルヤテアルバであった。これは、アルバがアナク人の中の最も偉大な人物であったことによる。こうしてその地に戦争は止んだ。かつてですね、ヨシュアもカレブも石膏の一人として、12人の中に加わって、偵察に行ったとき、10人の人たちが石膏が最も恐れたのは、アナク人です。彼らはアナク人を見てですね、もう巨人だと。もう自分たちはイナゴみたいで、そんなとこ行っても勝てるはずがないって言ったんですね。まあそれを聞いた人たちは自分が現実に見てるわけじゃないのにですね、もう二人はそうじゃない行こうって言うんだけど、十人の方が声が大きいですから、ね。まあ人間ってどうしても数に動かされるんですよね。で、彼らは不信仰になっちゃったんです。でも、これは私の勝手な理解かもわかりませんけど、ここにそのことが書いてあるんで間違ってはいないと思いますね。神様は、このカレブに、アナク人を必ず断ち切る、滅ぼす、その勝利をするんだということを、彼に語り続けてこられたんじゃないかと信じます。あの、おそらく悔しかったでしょうね。カレブも、ヨシュアも。どうして信じていかないんだと。ね、まあ、民数記の中にはですね、いつまであなた方は私を信じようとしないのかと書かれています。ね、でも、彼らはそうしたかったけど、そうできなかった。でも、神はですね、最終的なその勝利をカレブの手を通してもたらしたんです。ここを見ると、カレブがこのヘブロンを取ってですね、アナク人の中の最も偉大な人物がいた、そこに勝利をもたらした。ね、そしてその地に戦争は止んだと書かれています。ヨシュアはリーダーでしたけど、 カレブは信仰のリーダーでしょう。そして、カレブがそれを行った時に、彼が自分の能力や経験や自分の力でそれをやろうと思えば、ある程度はできたと思います。誰も反対しないでしょう。反対する人はなんかいないですよ。もうナンバーワンがヨシュアで、誰が見てもナンバーツーはカレブですからね。でも、カレブはそうしなかった。この、13節を見ると、ヨシュアはエフンネの子カレブを祝福したと書いてます。つまり、カレブはリーダーであるヨシュアから霊的祝福を受けようとしたんです。このカレブの姿勢ですね。これがものすごく大事なことです。教会では時々能力があったりチャンスがあると勝手にやってしまう人たちがいます。でも、それはどんなに良いことであっても、神様の前に見ていくと正しいことではありません。なぜ正しくないかというと、それは一つのことをやったに過ぎないんです。祝福をもたらしたことにはならないんです。でも、ヨシュアから祝福を受けた、リーダーから祝福を受けたときに、カレブはただ単にヘブロンを取っただけじゃないんです。霊的な勝利をイスラエルにもたらしたんです。だから、ここに、その地に戦争は病んだというふうに書かれているわけですね。まあ、私たちは自分は何ができるだろうかというのをこう考えていく中でですね、いつもあなたがまず霊的祝福を受けて、そして主に与えられた、使命を成し遂げていくという原則を大切に守っていただきたいと思います。ただ単に何かができるとか勝利を取ったということと霊的祝福を受けたということは大きな違いがあるんです。実は能力とかいろんなことによってただうまくいったとすれば、もうさっき言ったように出来事が終わっただけのことなんです。でも霊的祝福というのはですね、そのことによる祝福を周りの人々にも多く与えることができるんです。人々の中に神に対する賛美をもたらすことができるんです。これは霊的祝福を受けているからなんですね。そしてその人は、それを行った人も誰も自分を誇ることはありません。神様の恵みによってしかそれがなされないということをよく知っているからなんですね。まあ、もう一つの、まあ、大きなことは、この同じエペソ書なんですけれども、一章の7節を見ていただきたいんです。7節の中に、天の恵みというのは、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちが祝福された。この霊的祝福をもたらすことです。どうぞ皆さん、今週もですね、チャレンジを持っていただきたいんです。あなたは何をどのように神の天の祝福をあなたの人生の歴史に変えようとしてますか？あなたの人生は歴史なんです。それは刻まれていくんです。で、他の人が覚えていようが、忘れようが、そんなことは問題じゃありません。神の前にそれは覚えられます。そして何よりも、あなた自身が信仰の足跡をしっかり残していくということです。そして、その鍵はですね、キリストにあるという言葉が、ここに何度も出てきますように、イエス様によってそれがなされます。で、一章の7節を見ると、その中身がもう少し具体的に出てくるんです。で、エペソ書の一章の7節です。このキリストにあって、私たちはその地による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。たまたま昨日、今朝ですかね、ちょっとニュースで、まあ、あんまりこんなこと言いたくはないけど、オウムの人たちが死刑が、まあ、執行されましたよね。で、その時にニュースキャスターの方がですね、まあ、淡々とおっしゃった言葉なんですけど、彼らは、自分の犯した罪を命をもって贖いましたって言ったんです。それは間違ってるなと思います、ね。でもそういう表現を使うんですね。というのは、最高の贖いのために用いることができるのは命ですから、命以上はないんですよね。でも、私たちが自分の命をどれだけその、身代わりにしたとしても、自分の罪さえ許すことができないんですよ、ね。だから、まあ、時々私たちはですね、なんと言ったらいいか、イエス様は罪を許してくださっただけじゃなくって、私の人生も贖ってくださった、 その恵みのところに帰らないで、自分がうまくできなかったことを犠牲を払ってやり遂げることによって、償おうとするような奉仕はやめてほしいということ。わかります?なんか長ったらしい方ですけど。時々クリスチャンはね、自分のこう内側にあるその責めとか負い目によって熱心になることがあるんです。でもそれは、まあ、その人の功績であって、神様からのものじゃないんですよね。ここを見ると、一章の七節を見ると、私たちはその地によるこの贖い、背きの罪の許しを受けていますとこう書かれています。罪のない方が血を流して私のために死んでくださって、そして、和解と癒しと回復を与えてくださっただけじゃなくてですね、天と地をつないでくださった。罪がもたらした、悲惨さの一つはですね、神が天と地を作られて、その祝福をくださったのに天と地を分離してしまったということです。つまりあなたの人生が神様からの天の祝福を受けることができないようにしてしまったということです。だから私たちは努力の世界に入ってしまったわけですよ。でもイエス様の贖いはそこのところがね、回復されたわけですよ。もう一度私たちはイエス様と呼びかけることができるんですね。そしてその主の祝福を自分の方がまだ未熟で不十分であったとしても天の祝福を受け取ることができるんです。この保証が地による贖いであるというふうにここに、はっきり書かれているわけですね。イエス様のこの十字架のこの贖罪というのは完全なものですね。私はここにですね、いつも戻らなきゃいけないと思ってます。どんな場合でもね。ヘブル人への手紙の、9章をぜひ見ていただきたいんですが、ヘブル書の9章です。9章の、12節です。9の12。また、親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。永遠の贖いということは、永遠でない贖いもあるということです。一時的なもの。それが旧約の祭儀であったんですね。でも、今この新約の時代に私たちは、自分の努力とか自分の方法によって一時的な贖いをしようとしていることが結構あるんです。でも、そうではなくって、イエス様の永遠の贖いがいつも中心に来なきゃいけない。ね、例えば、何かこう、やっていてですね、うまくできなかったり、ああ、これちょっと間違ってたかなと思った時にですね、まず私が戻るのは、このイエス様の十字架の永遠の贖いです。もうこれからちゃんとやりますだったら努力に入るんです。そうじゃなくって、私はうまくできなかった、あるいは自分でもう早がてしてやってしまいましたってね、主をどうぞお許しください。でもイエス様の永遠の贖いが私のためにそれを完成しておられるということをくださったということをまず信じますと、その恵みをいただいた上で私はもう一度自分のできることをやり直します。このステップを抜いてしまったら、あなたがどんなに、なんか心を変えてね、一生懸命やろうとしてもですよ、それはあなたの、努力の進行になってしまうんですね。ヘブル書の10章の10節の御言葉なんですけど、ここにですね、その内容がもっと具体的に出てくるんですね。10章の10節です。この御心に従って、イエス・キリストの体が、ただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。なぜここにわざわざね、イエス・キリストの体という言葉が出てくるんでしょう。しかも、イエス・キリストと出てくるんです。イエスだけではないんです。ね、キリストとついてるんです。つまり、キリストっていうのはメシアを指しています。神のメシアがイエスという人間になられた。肉体を取られた。受肉された。その 体がただ一度だけ捧げられたことによって私たちは聖なるものとされたんだとこう言っています。つまりイエス様のこの十字架の贖いのところにいつも帰っていかなきゃいけないんですね。もう随分前なんですけど、あるところで私が年に何回かの集会をしていて、そこで一人の姉妹が来られていまして、彼女はもう大変な人生を送ってきた人だったんです。でも、彼女の近所にクリスチャンがいましてですね、何か神様が彼女に対する祈りと思いを与えてくれたんでしょうね。教会に誘ったんですね。もちろん一度二度誘っても来ませんでした。もう何度も何度も誘ってお友達になって、そしてやがて彼女は教会に来るようになったんです。で、ある時イエス様を信じたそうです。でもイエス様を信じた時に今度は逆に、イエス様を信じている自分と、イエス様を信じてもうね変えられてきた人たちがそこにたくさんいるわけですけど、その人の人生を比較してですね、他のクリスチャンを裁くようになったんです。もう教会に行ってはもうつぶやいて文句ばっかり言ってる。でも、神様がある時水曜日の夜のそのバイブルスタディの時だったそうですけど、聖霊様にすごく触れられてですね、彼女はそこで悔い改めて変えられたんですね。そういう状況の中で、CPM の集会に毎回来られるようになりました。で、私も毎回祈りました。で、ある時ですね、集会が終わって私がこう祈ってると、後ろの方でなんかみんなわーって騒いでるんですね。で、どうしたのかなと思ったら、彼女が倒れてのた打ち回ってるんですね。体が痛いって言って苦しいって言ってですね。で、姉妹たちがもうどうしてかわからないから、とにかくこう支えながらですね、祈ったり賛美したりされてたんです。で、私そこに行ってこうじっと様子見ていたんですけど、ちょっと思ったことがあってですね、ちょっと姉妹落ち着いてね、この椅子にちょっと座ってくださいって言って。で、私静かに話し始めたんです。で、彼女も落ち着いたんですね。で、彼女にこう言ったんです。あなたは本当に今お腹や全身が痛かったでしょって。それは本当だと思うよって言いました。でもそれは病気とか怪我とか肉体の問題じゃなくて、あなたの良心の咎めでしょって言ったんです。彼女はイエス様を信じて救われてるんですけど、ものすごくこう、ひどい人生を送ってきたんですね。だからその集会はものすごい聖霊の臨在がすごくあってですね、彼女のその深い部分、それはイエス様の血潮によってもあがなわれているんだけど、その信仰を彼女がまだ持てていないんですね。で、そこにサタンが攻撃したんです。あなたはまだ許されていないぞみたいなんですね。お前の過去はこんなひどかっただろうって、ここにいるような人々のような生活ではなかっただろうって。彼女はその時にですね、もう今まで経験したことのないような深いこの何ですかね、こう責めですね、在籍感、それがもう溢れてきて、それがものすごくひどくってですね、もう実際文字通り体に痛みを覚えて転げ出したんです。実際こういうことが起こるんですね。またちょっと戻りますけど、そのずっと以前にですね、私が聖霊経験をした頃、まだ救われて2年目でしたけど、ある集会で、青年たちがずっと集まってたんです。で、ちょうど牧師先生がいなくって、私たちが祈って時に聖霊がすごく望まれたんです。その時に一人の、青年の、ちょっと年配の 上の方なんですけど、彼がですね、悲鳴を上げて倒れたんです。で、ちょうど牧師がいなくって、私も何人かいたけど、どうしていいかわからなかったんですね。で、まずそこに行って、この落ち着くようにして、そして、とにかく、少し事情を聞いたんです。その時に分かったことがあったんです。この人、すごく真面目な人で、優しい人なんです。でも、お守りを持ってたんです。それは、お母さんがですね、彼のことを、彼が体弱かったので、心配してずっと持たせていたものなんです。もう彼はイエス様を信じてるんで、それはいらないと思ってたんだけど、お母さんのために持ってたんです。自分が信じたわけじゃないんです。でも、聖霊がものすごく力強く実はその晩臨んだんです。その時にですね、悪霊の攻撃を受けちゃったんです。そのお守りを持ってたので。 で、そのことを彼は、まあ、最後に恐る恐る告白したので、で、すぐそれを取ってですね、処分したんですけど、まあ、それで彼は、まあ、解放されたんですけど、まあ、ちょっと違うんですけど、敵の攻撃材料を受けるものをまだ持っていて、その部分もイエス様の前に、はっきり出してですね、許しと贖いを経験していないと、攻撃されることがあるということなんです。で、彼女に私は、ですから、話をしてですね、あなたにとって一番必要なことは、その御言葉から、イエス様の十字架の贖いがどれほど十分なものであるかということを、あなたが御言葉からしっかり学ぶことですと言いました。ね、そしてそのことを信仰を持って受け取りなさいと。で、彼女はその時から本当に変わったんですね。私たちが救われた後も敵はいろいろこう攻撃してきます。それは私たちの無知に攻撃してくるんです。イエス様の十字架の贖いがもう完全であるのに、まだ不十分であるかのように私たちに語ってくるし、で、自分自身に自信がないと、まあそういうところにですね、何か攻撃がやってくるんですね。でも、コロサイ書をちょっと開いていただけますか。コロサイ書の一章ですけど、コロサイ人の手紙の一章の、13節と14節です。一緒に読んでください。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。そして、この2章ですね、今度は同じコロサイ書ですけど、その内容がもっと詳しく出てきます。2章の14節です。私たちに不利な、様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。あなたがイエス様の十字架を信じている。でも、ここに出てくるように、まだ何かあなたを責め立てているものは残ってないでしょうか。普通の時はそれは感じていないんだけど、もう何か礼拝の中でとかですね、ある時突然にそういうことが思い出してきたとしたら、敵はあなたを攻撃するでしょうね。それは私はこういう表現を使うんだよ。残像という。ね。ヨハネの福音書の3章の最後にですね、御子を信じない者は神の怒りがその人の上にとどまると書いてますね。で、イエス様の十字架を信じた時にその神の怒りの火が取り除かれたんだけど、まだ あたかも残っているかのような残像があるんです。ね、それは私の記憶の中にあるんです。私たちは知的な記憶と良心の記憶と両方持っています、ね。イエス様の十字架の贖いは、その良心の記憶を十分に塗り消してくれたんですね。でも、知的な記憶もあるんです。知性的なんですね。信仰を働かせないと、それが蘇ってくるという、もうなんかこう、騙されるんです。覚えているということと、どういうんですかね、覚えているということがまだあなたが許されていないんだというような錯覚を持つんです。でも、そうじゃないんですね。許されていても覚えています。で、まあ、でも、傷口と同じで、傷口、治ったら傷跡は残ってます。でも、触っても痛くないです。触れられた時に痛いというのは、その贖いをまだしっかり適用していないからです。その時私たちは悔い改めと信仰を持ってですね、告白する必要があります。私のこの部分が癒されている、また許されたということを信じますと告白する必要がありますね。そうするとですね、イエス様の十字架の贖いの完全というものを受け取るその信仰を神様があなたにくださるんです。これが実は天の恵みの中でものすごい大きな力を持っています。御言葉があります。聖霊様もおられる。でも、信仰が働かないと、それが自分と結びつかないんですね。この信仰も、主がくださるわけです。まあ、最後に、ロマ人の手紙の一章を、開きたいんですが、一章の16節と17節です。 1章の16節と17節。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。福音には神の義が掲示されている。神の愛ではありません。神の義です。というのは、義というのはイエス・キリストご自身の贖い十字架が義だからなんです。で、これは神の御子の贖いであるということを、知るのが啓示ですから。そして、それを信仰によって受け止めたときに、まあ最初の時に私は申し上げたんですけど、父なる神様の心を知るようになるわけです。で、その心を知るということは、父の願いをあなたの人生の中に、実行していくというふうにあなたを変えていくんです。まあ、ちょっと長たらしい説明ですけどね。例えばどうしてあなたは優しくなるんでしょうか。それは本当に優しい方と出会ったからです。私たちは愛することもどういうふうに愛するのかということを知る必要があるんですね。なんというか、その真実の愛というものを、素晴らしく表現している人に出会うとですね、私は学ぶんです。その通りにはできないけど、そういうふうに表現したらいいんだなって分かってくるんです。で、ということはですね、私たちが神様、父なる神の前にこの出ることのできる、許しをいただいて、その信仰が与えられたということは、父なる神をどんどん知っていくわけでしょう、ね、父なる神様が良いお方であって私を祝福してくださる方だということが分かれば分かるほどですね、その心を自分が受け取って、それを私は神ではないけれども私という小さな入れ物を通してそれを表現したいと思うようになるんです。豊かに与えられることを経験した人はそれを撒き散らしていく、与えていくということを実行していくんですね。神様はあなたのこの内側において、あるいはあなたのこう霊的生活においていっぱいにするだけではなくって溢れさせようとしているわけです、ね、このお方を信頼し続けていく、それがこの啓示が連続していくときに、それが信仰に始まり信仰に進ませるということになるんです。もう私何度も明かしてるんで、もう皆さんよくご存知だと思うんです。今ちょっと思い出したんですけどね。まあ開拓の、まあ、初期に、まあいろんな戦いがありますよね。場所の問題とか、人もあまりいないし、経済的な問題も大きいですしね。まあその中で、神様がある日、夢を見せてくださってね、その夢の中で、手が出てきて、封筒が出てきて、そこに、5万円入ってたんですね。私、不思議な夢を見たなと思って、翌日、家内に話したんです。夕べそんな夢見たよって。真っ白な封筒で差し出しにもなかったけど、って。まあ、彼女はニコニコしてましたけどね。そしたら、翌日、郵便ポストに、それが入ってたんですね。その真っ白の封筒が。で、あれと思って、どっかで見たことがあるって。あ、夢の中で見たんだ。その、どこかで見たことがあるって。まあ、そういうことあるんですよね。で、中を開けると、文字通り1万円札が5万円入ってたんですね。で、メモが入っていて、先生の必要のために使ってください。それだけです。誰かわかりません。で、あ、不思議だなと思って、そして1年後に全く同じ夢をまた見たんですね。ちょうど1年後です。ところが、今度はですね、封筒が2つあったんですね。自分で勝手に想像したわけじゃないんですよ。夢の中で手が出てきて、封筒が2つあってですね、5万円ずつ入ってたんですね。それで、と思って今度はもう朝目覚めるなり、もうね、張り切って家内に言いました。見た、また見たで、あの夢をって。まあ彼女もニコニコしてました。そして早速郵便ポストへ走ってきました。翌日も走っていきました。その翌日も走っていきました。そしたら入ってました。 封筒が一つ、差出人不明でですね、で中開けるとやっぱり一万円札が5枚入ってたんです。その時にね、私は何と思ったでしょう。もう一つあるはずやけどって。なぜなんでしょうね、そういうの思うのは。一つだけでも十分じゃないですか、別にね。でもそれは夢には二つあったって。で、あれは確かに、主が私に示してくださったという信仰を私がいつの間にか持ってしまったんですね、自分で。で、あれもう一つあるはずやけどって。木曜日も金曜日も土曜日も見に行ったけど何もなかったんです。ちょっとショック受けましたね。そしたら日曜日に礼拝終わったら、会計の方が私のところに来て、先生の名前宛てに誰かわからない封筒が一つ入ってるんで、そのまま渡しますって言って、開けたら5万円入ってたんです、ちょうど、ね。でね、その時にですね、私は学んだことが2つあるんです。一つは、神様に私聞いたんです。どうしてこんな夢を見てこういうことをあなたがなさるんですかって。その時に私の思いの中に主が静かに語られたことは、私は真実です。その時無意識の中でですね、生活のこととか、開拓してるんだけどどうなるのかなとかですね、そういう思いが私の中にきっとあったんだと思います。自分の意識の中ではそういうものを持たないようにしようとしているので、持ってないようなふりをしているけど、別に隠してるわけじゃないんですけどね、そういうふうに思ってるけど、私の深いところにはまだそれは残っている。で、そのことは決して悪いことではないということを教えられたんです。神様は、そのことを責める形ではなくてですね、恵みを与えることによって気づかせてくださったんです。そして、主は私の生活、まだ子供もね、3人ちっちゃかったですから、もう忙しいしね、その中で神様はご真実を表してくださるんだということを本当に信じたんですね。まあ、それからあまりそういう問題悩まなくなったんです。もう一つのことはですね、ちょっと厚かましいことですけど、信仰って成長するんやなって思ったんです。で、何かですね、主がこう導いてくださって、それを受け取るとですね、いや、神様はもっとなさることができるはずだって。ね、神様はもっとできるって。まあ、実際にそういう経験もその後ずっとしてきました。別に経済だけじゃなくて、働きにおいてもそうだし、あるいは自分の、生き方においてもそうですね。神は、あなたの中に聖霊様という素晴らしい賜物を委ねていらっしゃいます。そして、この方は、あなたを通してキリストを表したいと思っています。だって聖霊の一番の働きは、キリストを指し示すことですから。ね。あなたが誇ることじゃないですから。イエス様を表すことでしょ。でも、あなたという入れ物を通してそれを表したいと思ってるんですよ。そうするとですね、私の側がそのように主に信頼して自分を明け渡せば明け渡すほどそれが起こりやすいということなんです。つまずくことは嫌なことですね。あるいはこの頭を打つということは嬉しいことではないですね。でも神の目から見るとそれはチャンスなんです。自分の限界に気づくことは、神がその器を大きくしてくださる入り口になるからです。自分の問題の、まあ、容量にこう気がつくときにですね、神はそれ以上のことをなさるんだということです。良いことでも祝福されると疲れてきます。もう何か容量がいっぱいになってですね、その時にどうするかって、上を見ながらため息をつきます。失望してるときは下を向いてため息つきます。でも、信仰が働くときは上を見ます。はぁ、主よ、どうしたらいいんですかってね。そのとき天が開かれる経験するでしょう。私はあなたのことをじっと見てるよって。あなたのことを愛してるよって。私はあなたのことが大好きだから。私はあなたが何者かにあってほしいと思ってるわけではなくって、あなたを通してあなたの父が、どういうものであるかを表してほしい。小さな子供たちが、小学生の低学年の子供たちがある時、キャンプで 聖霊のバプテスも受けたんですね。キャンプファイヤーでね、ちょっと私の横に2、3日ちっちゃい子がおってですね、メッセージ終わって賛美した時にふっと気がつくと、その小学3、4年生の女の子がちょうど横にずっといたんですけど、彼らがこう手を挙げてですね、威厳で神様を賛美してたんです。で、私は彼らを見た時にですね、なんて可愛いんだろうと思ったんです。本当に可愛いんですね。その時私学んだんです。人の顔は父なる神様に見てもらうために作られたって分かったんです。で、もちろん他の人にあなたの顔を見せて励ましを与えることもあるでしょう。で、忠告を与えることもあるでしょう。でも、天の父はあなたを見たいんですよ。イザヤ書に書いてますよね。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私の目にっていうことはご覧になっているということなんです。私たちは未熟でも不十分でも、それは大した問題じゃないんですね。父に顔を向けるときに父は答えられるんです。あなたのところに子供たちや誰かがやってきて顔を下向けるときに、もう上を向き見なさいって言うでしょ。私を見なさいって。責めてはいないからって、ね、大丈夫だからって。敵は私たちをいつもうなだれるようにするんですね。でも聖霊は反対なんです。私の頭を上げてくださるんです。どうぞお立ち上がりください。主を賛美しましょう。神様はあなたの現実いろいろあると思うんですけど、その現実の一つのこう行き止まりというか、頭を打つ経験をあなたに、私はいかに大きいものであるか表すチャンスとしてくださいます。今晩みんなそれぞれそういう部分を持っていると思うんですね。で、時々そういう時思うんです。もっと信仰があったらいいのになと思うんですね。私も教会のことでもそう思うんです。もっと信仰があったらいいのにな。私に信仰があったら。あるいは過去を振り返って思うんです。私にもっと信仰があったら、妻は癌の手術しなくても癒されたんじゃないだろうかとか、思うんですね。それは自分をまた同時に責めたりしてるんですね。でも、神様はその中でずっと語り続けてくださったんです。私はあなたの限界も知っているし、あなたの弱さも知っているし、あなたが不十分であることもよく分かっている。悩むことも神の恵みの中にあることです。自分自身を時には胸を叩いて、ああ、もっと祈れたらよかったのに、もっと信じることができるようになったら、状況が変わったかもしれないのに。私はマウントハーモンで出会った一組の夫婦があるんですけど、奥様が日本人で、ご主人がアメリカ人の方なんですね。私は、去年から知ってるんですが、ご主人は初めて会いました。とてもいい方でした。でも、二人になった時に彼が私にこう言いました。私はね、もっとイエス様を愛して熱心になったら妻とうまくいくんだと思うんだけどね、と言いました。すごく忙しい仕事をしてる人なんです。だから、なんとかそうなりたいと思って、今回は時間を取って一週間このキャンプに来たんだよと彼は言いました。私はそれを聞いたときに、誠実な人だなと思ったんです。でも彼に私こう言ったんです。神様はそのままのあなたを愛しておられるし、あなたが奥さんを愛しているその気持ちを神様はご存知だから、何かしたらこうなるだろうというふうに思う必要はないんですよと言いました。でも、主を求めることは尊いことです。主のために決断をするということは偉大なことだと思います。あなたを通してキリストの香りが表されて、父が栄光を受けになる、そのように私の小さな小さな人生が変えられていくということは素晴らしいことですね。今日もう一度私が自分のこの人生を振り返って、悔やむことも悲しむこともあるかもしれませんけど、それをもう一度イエス様の十字架に置きましょう。主がこのような私をあがなってくださった。本当に信仰がない、自分勝手な、そういう自分だけれども、でも主はそれをよくご存知で、そのままあがなってくださった。今その神のことされた恵みの中でですね、ただただ父を賛美します。主に一切の栄光を返して、
そして主を褒めたたえます。
アーメン、ハレルヤ。人生が癒されました。その瞬間彼は神様のために人々のために何かをしたいと思いました。そしてすぐに浮かんだことがありました。 私の財産の半分を貧しい人に捧げよう。私たちも神様が何かおっしゃってするのではないんです。すでに父はあなたに語っておられるんです。あなたの中で何かがそれを妨げているんです。でも主の前に出て主のご真実の贖いの聖霊の力に触れられた時に私たちの覆いが取り除かれます。目が開かれます。ああこういうことだったのか、そんなに何か背伸びをする必要はなかった。今自分のそのありのままのその目線で主が導いておられるその通りに従っていくことができれば主が栄光をお取りになります。アーメン。神様あなたを幸せにしたいと思っています。あなたの家庭を祝福したいと願っていらっしゃいます。そう なるのは難しいと誰が言ったんですか。それは悪魔の偽りの声です。イエス様は私は良い羊飼いであるとおっしゃいました。私が来たのはあなた方に命を得させかつ豊かに得させるためであるとおっしゃいました。ですから大胆に信じます。アーメン。感謝します。アーメン。感謝します。奇跡は起こります。主の御業は起こります。主がもう祈りを聞いておられるからです。アーメン。アーメン。ハレルヤ。感謝します。アーメン。